一般質問。9月7日から9日、12日、13日に22名が区政一般について質問しました。その一部用紙をお知らせします。まず、会派名と略称をお伝えします。杉並自民区政クラブは杉自。杉並区議会公明党は公明。民主社民クラブは民社。日本共産党杉並区議団は共産。生活者ネット緑の未来はネミ。自由民主党杉並区議団は自民。無所属区民派は無区。創新は創新。みんなの党杉並は民。無所属は無。共に生きる杉並は共生です。この後、会派名は略称でお伝えします。区内農地農産物の放射線量測定の実施を。質問者は大泉時雄、自民。身体に障害をお持ちの方は通い慣れた施設が一番の安心できる避難場所です。災害時要援護者の避難支援計画は。
お答えします。災害発生時間や被害の程度等に応じたよりきめ細かい対応が必要です。総合計画をはじめとする各種計画の中で検討します。
東京電力グラウンドの都市計画策定に際しては、下高井戸公園や下高井戸運動場に隣接している状況を考慮して総合的に取り組むべきです。
お答えします。防災拠点、スポーツ拠点となるよう一体的な整備を検討します。
農業振興のこれまでの取り組みの考えは。
お答えします。住宅都市における農業・農地を良好な住環境保全策の一つと位置づけ、農業の存立基盤を維持するために、後継者の確保と農地を継続所有できる制度の確立に取り組んできました。
安心して食べていただくために、安全性の確認を求める多くの声があります。区内農地農産物の放射線量を測定すべきです。
お答えします。農地は空間放射線量を測定します。農産物は導入予定のゲルマニウム半導体検出器等で独自の測定を実施します。
横のつながりの自殺対策を。新たな清掃工場の方針は。質問者は市木智子、民社。杉並区における自殺死亡は毎年100人を超えています。自殺死亡数の把握と現況認識を伺います。また外国人の自殺者数は把握していますか。区の自殺対策における当面の目標を伺います。
お答えします。杉並区における自殺者数は平成18年から105人、114人、111人、93人、113人と推移しています。外国人の数は把握していません。常に100人を切る状態を継続させることが当面の目標です。
昨年、区内で自損行為により救急車で搬送された数は196人。自損行為者への対策を消防・医療機関と連携して行うべきです。
お答えします。連携体制、自損行為者へのケアについて検討します。
足立区では、自死遺族会の支援を積極的に行っていますが、区でも遺族会への支援を進めては。
お答えします。足立の取り組み等を調査します。
杉並清掃工場が来年から建て替えのため閉鎖されます。新たな工場の発電では、特定規模電気事業者 PPS の取得を要望します。 エネルギーのあり方について方針を伺います。
お答えします。建て替え後、現在の3倍程度の発電出力を確保し、余剰電力の活用等を図ります。
ミニホットスポット発見。区の責任で早々に除染を。質問者は富田拓、共産。共産党区議団は区内の公園およそ80施設、延べ430箇所の放射線量測定を行いました。一部で毎時 0.5 マイクロシーベルトを計測しました。こうした場所は区の責任で早々に除染を行うことが必要と考えますが、区の見解は。
お答えします。指摘された場所は今後の区の測定の中で確認し、必要があれば除染など対応を行っていきます。
高線量部分が存在することが分かりました。各施設一箇所ではなく、詳細な線量測定を求めます。
お答えします。学校等8施設の詳細調査で高線量部分がありませんでした。現段階では詳細調査の拡大は行いません。
除染のため区独自基準を早々に設定することを求めます。
お答えします。放射線に関する安全基準は広域的な設定が必要なので、区独自で設定する考えはありません。
原発依存から自然エネルギーへ転換が求められていますが、杉並版事業仕分けで太陽光発電機器等設置助成制度は現状維持と評価されました。6月議会での答弁通り拡大に努めるべきです。
お答えします。事業仕分けでの指摘等を含め課題を精査の上、改めて効果的な支援制度を構築し、再生可能エネルギーの普及を進めたいと思います。
共感できる10年ビジョンに、農地等に井戸の整備を。質問者は井口和子、杉氏。新しい基本構想を区民が共感できる10年ビジョンとして、いかにリアリティを持たせるのかを、審議会ではどのように議論されているのですか。
お答えします。10年後の姿を分かりやすく示すこと、10年間を通して特に力を入れて取り組むべき項目を明示すること等が議論されています。
防災井戸が減少している中、農地等に井戸を整備すれば、日常の散水用のほか、災害時には防災井戸として活用できます。区が助成して整備してはいかがですか。
お答えします。農地等への散水のためには、豊富な水脈まで深く掘り下げるため、電動ポンプ用の発電機も必要となります。費用対効果等も含め総合的に検討します。
今年度は新たな学習指導要領に基づく教科書採択ですが、その概要は。
お答えします。校長、教員、保護者代表で構成された教科書調査委員会が、調査部会、各中学校の調査報告、区民意見等を参考に調査研究を行い、報告書を教育委員会に提出、その後3回の報告会を開催し、教育委員に説明、十分な議論を重ね採択しました。
高井戸公園の整備推進、待機児童対策の検討状況を問う。質問者は今井博史、杉氏。都市計画高井戸公園について都への働きかけ、その結果整備方針への反映状況を伺います。
お答えします。早期整備着手を関係議員の応援もいただいて、都に強く働きかけてきました。優先整備区域に位置づけられるものと認識しています。
待機児童対策として 認可保育園の増設の検討状況と計画内容が明らかになる時期をお聞きします。
お答えします。具体的な増設計画をはじめ、区保育室への対応、指定管理民営化、保育料の在り方等、全庁的な検討体制の下で検討しています。新たな総合計画と同時期の取りまとめに努めます。
子ども園の移行残り2園は、定員充足率の高さ等他の4園とは異なる地域の実情を勘案した経過措置を講じるのですか？
お答えします。平成25年度に子ども園へ移行した後、26年度までは2年保育と一時保育を実施し、27年度から3歳児クラスを設けるなど適切な経過措置を講じます。
特別養護老人ホームの整備推進に向けた区の見解を伺います。
お答えします。さらなる公有地等の活用や学校統廃合の跡地活用等の可能性も視野に入れながら、さまざまな手法を検討し整備に努めます。
命と安全を守る福祉・防災のまちづくりに全力を。質問者は楠山美希共産。3月11日の東日本大震災で、杉並区内で比較的建物被害が多かった地域は、東京都の地域危険度測定調査では危険度は低い地域となっています。最新の危険度を調査するよう都に求めてください。
お答えします。都の地域危険度の調査公表は、防災分野の専門家で構成する地域危険度測定調査委員会で取り組んでいますので、区として特段の要望事項はありません。
住宅の耐震改修を促進するため、助成額のさらなる引き上げや高齢者・低所得者への加算が必要ではありませんか？
お答えします。おおむね必要な事業費の2分の1を助成しており、十分な効果を有すると考えています。
耐震化や不燃化とともに消防活動を円滑に行うための環境整備など、火災に迅速に対応できる対策が急務ですが、いかがですか？
お答えします。ブロック塀や大谷石の塀を倒れない安全な生け垣等に変えるなど、迅速な避難、円滑な消火活動のための環境整備が必要です。
災害時、要援護者の救援体制について今後の対応をお聞きします。
お答えします。東日本大震災を受け、もう一段進めた対応が必要で、課題の整理・検討を行っています。
高井戸西・西荻北の子ども園化は撤回せよ。質問者は金子健太郎共産。子ども園の運営等検証評価委員会には保護者が参加していません。保護者の意見をしっかり取り入れることが正確な検証には必要だと考えますが。
お答えします。教育調査のアンケートや保護者会等を通して保護者の意識・意向の実態把握に努め、検証作業に生かしてきました。今後はマネジメントサイクルの継続的な見直し・改善に努め、保護者や地域の声が運営等により反映される園として、より良い運営を目指します。
整備教育センターが行った教育調査では、設問自体が子ども園の実態を反映しにくいとの声が保護者から上がっていますが。
お答えします。子ども園における教育活動や運営等の実態により見合ったものにするため、設問内容等の工夫や改善に努めていきます。
高井戸西・西荻北の子ども園化を凍結すべきことはもちろん、現行子ども園も 元の区立幼稚園に戻すことを求めます。
お答えします。今後も子ども園への円滑な移行と運営の充実を図りながら、教育委員会との緊密な連携のもと、就学前教育の充実・発展に努めます。
地域医療・福祉の一層充実を。歯と心の健康について。質問者は中村康弘、公明。歯科口腔保険の推進に関する法律が制定されました。本区の歯科医療の展開については。
お答えします。歯科医療の重要性を認識し、今後も総合的に推進します。
歯の健康は全身の健康と密接につながっています。区の成人歯科健診、妊産婦歯科健診、学校での歯磨き推進運動、高齢者等在宅歯科医療をさらに充実するべきと考えますが、いかがですか。
お答えします。これまでの経緯を踏まえ、歯科医師会等と連携しながら、計画的に取り組んでいきたいと思います。
年々増加している精神疾患、特にうつ病に対する区の取り組みの状況は。
お答えします。講演会等の普及啓発、早期発見、早期対応、家族会への支援等に取り組んでいます。
都の保健福祉センターとも連携し、区保健所の訪問相談事業の充実を図ってはいかがですか。
お答えします。都のアウトリーチ事業を積極的に活用していきたいと思います。
うつ病治療に効果がある認知行動療法に関する情報提供への取り組み状況は。
お答えします。医療機関の情報を収集し、必要な方に情報提供できるように引き続き努めていきます。
廃食油のリサイクルを進め、環境負荷の低減を。質問者は、すぐろなお、ねみ。家庭から排出される廃食油は、多くはゴミとなり、一部は下水に流され、河川の水質を汚染しています。回収し、精製することで、バイオディーゼル燃料にリサイクルができ、区内循環バスの燃料としても利用できます。23区では、すでに半数以上の自治体が民間事業者と連携し、リサイクルを実施しています。当区も取り組むべきです。
お答えします。民間事業者との連携も含め、研究課題と考えています。
一部の障害者施設が行っている廃食油リサイクルは、障害者の生活支援となっていると思いますが、現状は？
お答えします。工賃アップに寄与しています。19年度と比較し、60% 程度増加しています。
公園には、犬の散歩禁止、ボール遊び禁止など、禁止事項が多いです。苦情を受けるたびに規制を増やしていけば、町全体が窮屈になり、何のための公共施設かわからなくなります。公共空間の使用は極力規制を設けるのではなく、利用者にマナーを守るよう働きかけ、周囲の住民にも理解を求める形で解決を図るのが望ましいと考えますが。
お答えします。広く意見を聞き、さまざまな角度からの検討が大切であります。
食の安全と健康のため、放射性物質の検査体制の充実求める。質問者は鈴木信夫、共産。半年を迎える福島第一原発事故は、放射性セシウム等放出された量は広島型原爆の168倍で、人類史上類例のない深刻な事故であります。また東電は事故の3年前、高さ16メートルの津波に襲われる試算も得ていながら、 対策を取らず、人災事故を自らも証明した犯罪的行為であります。放射性物質の汚染をどう見るのですか。食品汚染監視体制等必要ではありませんか。
お答えします。経験のない長期の対応が必要です。区独自で米等の食材を事前に放射能濃度が測定できるゲルマニウム半導体検出器の購入等を補正予算に計上しました。
日本の水道水、食品の暫定基準は放射性ヨウ素セシウムで、牛乳、乳製品、乳幼児飲料、食品等で世界と比べ2倍から3倍と高いです。国の食品の放射性物質規制値は世界と比べ高くありませんか。
お答えします。米国等では日本の2倍以上で国際的に高いと考えていません。
放射線、とりわけ内部被曝の健康への影響は外部被曝よりはるかに高く、安全量はありません。流通、農海産物、区内農地、土壌等の検査を実施すべきです。
お答えします。都道府県の検査を補完する意味で、区で随時検査を行います。
電力は東電より安い事業者から。外環地上部街路は廃止に。質問者は毛柴誠一、無区。再生エネルギー法成立で、区は東電以外の民間事業者から安い電力を入札で購入すべきです。
お答えします。原発事故対策に目途がつき、国の電力政策と東京電力の方向性が明らかにされる段階で、電力購入の契約方法を検討します。
外環の地上部街路の話し合いの会で、必要性の有無から検討することが可能ですか。また、住民は地上部街路はなくなったと考えています。区の見解は。
お答えします。客観的なデータを提示するよう、都に求めており、話し合いの会で十分検討されるものと考えています。外環本線が地下化して都市計画変更された経緯から、必要性やあり方についてゼロベースで検討されるべきです。
京王線高架化が地下化より安いとする都に対し、積算根拠を含む京王線連続立体交差事業調査報告書の情報開示を求めてください。
お答えします。区民に分かりやすく可能な限り公開するよう求めています。
国語の教科書採択で、宮坂委員の平和的思考の強いものは避けるべきとの発言は、教育委員の資質に欠けると思いますが。
お答えします。自らの識見に基づき、自らの責任において発言されたものです。
区の産業振興施策と杉並版事業仕分けについて、質問者は脇坂達也、杉地。電子地域通貨事業について省連の反対を受け、今後どう対応するのですか。
お答えします。電子地域通貨推進委員会委員やアドバイザーのご意見等を踏まえ、事業の方向性について判断します。
経済産業省の補助事業として富士見ヶ丘商店街で買い物弱者対策が行われましたが、経緯と取り組みの概要は、今後どのような対応を取っていくのですか。
お答えします。民間事業者の提案が取り入れられ、 IC カードを活用した配送サービス、見守りサービスなどを行うものです。高齢者が商店街に外出しやすい環境を整備するなど、総合的な対応を検討します。
区と区内産業3団体が一体となって産業振興に取り組める組織や会議を設けてはいかがですか。
お答えします。産業団体と日常的に議論できる場の確保や産業振興策を提言できる会議の設置、区の組織の充実等を総合的に検討します。
杉並版事業仕分けの総括として今後どのような位置づけで運用していくのですか。
お答えします。外部評価の在り方を含めより実効性の高い行政評価制度になるよう検討します。
テニスコート使用を公平に、民間委託施設の労働条件向上を。質問者は奥山妙子ネミ。テニスコートの申し込み手続きでどのような不正がありますか。防止策に明暗はあるのですか。
お答えします。同じメンバーが重複して登録するなどの例があります。世田谷区の登録メンバーの電子データ化による重複チェックは改善の方法として今後の検討課題です。登録団体数の制限は調整が必要です。利用者アンケート調査は区の改善姿勢を示す上でも有効であり、今後は多くの区民から意見を聞くなど改善に努めていきます。
利用料金が安すぎるから値上げすべしという声がありますが。
お答えします。他自治体からは値上げにより直ちに予約の混雑状況が緩和されたとは聞いていません。
区民センター等の労働力集約型施設の業務委託の落札金額が全般的に年々減少しています。公共サービス基本法第11条についての施策は。
お答えします。落札の最低制限価格の適切な設定等により、ここ数年はおおむね同水準か微増で推移しています。適正な労働条件を実質的に確保していくことが重要です。契約制度検討委員会の中で検討し、10月末を目途に報告をまとめます。